移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマウトラジオ。はい。全国およそ700の地域が利用している移住スカウトサービス、スマウトで新しくラジオ番組を始めさせていただきました。都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きしまして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。番組 MC は私、スマウトディレクターの秋吉と申します。どうぞよろしくお願いします。はい。今回は前回に引き続き、合同会社いとおかしいの代表社員であられます、岩隈さんにお越しいただいております。岩隈さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回ですね、岩隈さんの、ご経歴だとか、協力隊時代にやっていたこととか、あるいは合同会社いとおかしの取り組みについて簡単にちょっとお伺いさせていただいたんですけど、今回そのいとおかしのですね、企業ヒストリーみたいなところをちょっとお伺いできたらいいかなということを思っております。実は休憩中にですね、岩隈さんが協力隊卒業して大学院に入り直して、で、金ヶ崎に戻るまでの間の心の葛藤みたいなお話をしてくれたんですけど、その話ちょっと皆さんにも聞いていただきたいなと思ってまして、横川さん、大学院時代ですね、金ヶ崎に戻るかどうか、心に迷いがあったとおっしゃってましたが、その話ちょっと改めてお伺いできますでしょうか。
そうですね。もともとその協力隊の3年間の中で、なんでしょうね、起業をしたり、生計を立てながら、金ヶ崎で暮らし続ける、ビジョンを、正直立てきれなかったというのがありまして、一回、ちょっと距離を置いて、見つめ直してみようという思いで大学院に行ったんですけれども、ただ、大学院の、研究内容も、協力隊時代の活動とリンクしているところが多かったので、調査を兼ねて、月1ぐらいで金ヶ崎には通っておりまして、そういった中で、金ヶ崎の方々のですね、その温かさに触れる、機会も多くて、ただで泊めてもらったり、一緒にお酒を飲んだりとか。
いいですね。
一方で、行くたびにですね、史跡ですとか、郷土芸能ですとか、古民家ですとか、そういったものがどんどん壊されていったり、その担い手がいなくなってしまってるという、ことへの危機感というのも覚えまして、で、ちょっともう一度こっちでなんとかできないかなと、自分にやれることはないのかなという思いが、高まっていったというのが、一方ではありまして、で、それと同時にですね、やはり大学院で、社会人大学院でしたので、いろいろですね、働きながら、社会に出ながら、いろんな社会活動に取り組んでる方たち、人たちと、知り合いになったりですね。でもそこでいろいろな新しい考え方に触れたりですね。それから、たまたま、東京の方に戻った後に、結構小学校、中学校の幼馴染と何人か再会しまして、彼らが結構起業したりしたんですね。経営してたりして。で、ちょっと起業家の方たちとか、フリーランスの方たちのネットワークみたいなのもやっていて、ね、ちょっとそこにいろいろ顔を出したり、つながりを、作ってもらったりしてる中で、やはり起業するの面白いなというのを改めて感じまして、実は正直大学院に、夜行きながら、昼はちょっと博物館の臨時職やってたので、その正規の学芸になるかなとか、あるいは大学の方の研究の方に残るかなとか、ちょっといろいろ
他の選択肢もあったりですね。
ちょっと考えてたんですが、その中で金ヶ崎の人たちとのご縁、それからその新しく出会った大学院や、あるいは幼なじみの人たちとのその再会とかですね、そのいろんな人のご縁を感じる中で、このつながりを作って、うまく まあ、活用すれば、まあ、自分がやりたいと思っていることをしながら、まあ、そういう歴史的なものが失われていくというのをこうちょっと、なんでしょうね、改善しながらですね、その未来に伝えていくような取り組みができるんじゃないかなという、なんかやれる気がだんだんしてきて、
はいはいはい、
それでちょっと、やっぱ一回もう一回戻って、姉ヶ崎でやってみようという、そうですね、決断に至る。
いや、素晴らしいですね。その好きなことだけでも、多分起業までは踏み切れなかったと思いますし、そこにプラス、金ヶ崎と、あとは、幼馴染の皆さんとのご縁っていうのもあって、その2つがなんかこう、ガチャッと組み合わさって最後の一歩こう、踏み出させてくれたみたいな感じなのかなというふうに思って聞いてました。
そうですね。本当にその人のご縁。まあ、それからこの古民家の建物もその協力隊を終える直前にまあ知ってで非常に印象に残っていたというのもあって、それでまあそのたまたままあそして空き家になって使えるというまあ状況、それぞれの場所のご縁もあったりとかですね、いろいろご縁が重なった結果だなというふうに思います。
そうですね。空き家もやっぱりタイミングによって借りれる借りれないもありますしね、空いてるからといって借りられるわけではなかったりもしますし、そのあたりもすごくこううまいこといろんなことが噛み合わさってタイミングが来たのかなということを聞いていて思いました。ありがとうございます。先ほど起業しているお友達の話を聞いていくうちに、起業って面白いかもなって思うようになったっておっしゃってたと思うんですけど、まあ、実際に岩川さん起業してみて感じることもあると思いますが、起業の面白さってどんなところにあると思います
か？いや、まあ、やはりまあ、大変なことも多いんですが、やっぱりこう自分の、あのさ、アイデアとか思いとかを、やはりその形にしていけるというのが大きいなと思っていて、そうですね。で、まあ、やっぱり自分の中で、ほら、同じ時間に同じ場所で、ちょっと決められたことをやり続けるというのがきっと向いてないんだろうなというのも、だんだんこう感じ
自覚してきたんですね。
そうですね。やっぱりいろんな、とにかく起業してるといろんなハプニングが起こりますし、あといろんな人との、いろんな人との出会いもあったりとかですね、その出会いの場とかのあれが、頻度がやっぱり全然違うのかなと、その中でまあちょっと新しい発想に出会ったりとか、でそれをちょっと実践していくとかですね、そういうやはり創意工夫みたいな創造性みたいなのをこう発揮できる機会がやはり多いというのが、あれ面白いんじゃないかなと思いますが。
そうですよね。やっぱり会社の代表として、まあ、いろんな方とこうお会いするってなると、その分だけ人脈といったらいいのか、そのご縁の広がり方も違うでしょうし、話せる人とか出会い方も多分変わってくるんじゃないかなと思って。
そうですね。で、やっぱり皆さん、いろいろ起業してる方、面白い人生観とかですね、持ってる方が多くて、
多そうですね。
なんだ、新しい世界に触れられる頻度が、非常にいいことだなというのは思いますね。
なるほど。ありがとうございます。協力隊を最初に卒業したときは、ちょっと起業の準備がこうできなかった、至らなかったってことをおっしゃってたと思うんですけど、具体的にはこうどういう準備が足りてなかったかなと今振り返って思いますか？
まあ、基本的にその、ね、マネタイズなんですけれども、まず歴史文化の活用というのが、まあ、何でしょう、例えばまあ農業で協力とやられてたら収納をするとか、系だったらその観光協会とかというところに移住するとか、移住ならなんかその移住サポートするような NPO とか、 就職するとかなんかあると思うんですけど、なかなかその、まあ、歴史文化の、それを生かす職って正直当時はあまり思いつかなかったというのが正直なところで、でやっぱりその協力隊のですね、その活動期間中って結構その、まあ、子どもを対象にした、イベントとか、まあ、ほぼほぼ無料みたいな感じでやってたりとか、まあ、そのラジオの出演もまあ結局、まあ、協力隊としてお金をもらってるので、そのまあ、その中でやってた
出演料はなかったわけですね。
そうなんですね、そうなると結局、まあ、そのじゃあ辞めました、協力隊終わりました、じゃあ起業しましたで、そこから、あのじゃあいきなりそのお金取りますみたいなのっていうのを、非常にやりづらいわけですね。やりづらいし、やはり歴史文化というのはその住んでる方からすればですね、あのいやそういうの無料で提供してくれたら興味持つ方もいるんですけれども、その、必需品じゃないわけなので、その、なくても死ぬわけじゃないので、あの、そこに対して、こう、いきなり、こう、有料になって、なんかその、お金払うかというとですね、なかなか厳しいところというか、まあ、正直、あって、で、本当はその、はい、まあ、その辺を見据えて1年目から、まあ、やれてればよかったんでしょうけども、結構、やはり私の場合も、その、まあ、2年目の後半か3年目入ったあたりで、ああ、やっぱり、なかなかその辺の壁を、こう、実感する、あのことに なりましたね。
はいはいはい。結構あの今のお話って、地域おこし協力隊あるあるなのかなということを思ってまして、まあ、歴史に限らず、例えばその地域のコミュニティ運営だとか、こう見守り業務みたいなことって協力隊のミッションとして行ってる方多いと思うんですけど、その方々がこうやっぱり3年後それを生業にしていくときに必ずぶち当たる壁というか、あの自分でそれをこうお金に、お金を頂戴するというところの難しさが、まあ、すごく感じる部分で、岩隈さんもあの最初の卒業時はそういうふうに感じたんじゃないかなというふうに思いますね。それあの大学院で、まあ、学び直している、あるいはその起業のお友達とお話ししたりとか出会ったりする中で、そのマネタイズの、まあ、準備みたいなものってどういうふうに克服していったんですか？
マネタイズの準備といいますか、まあ、あのやっぱりその協力隊自体は何でしょうね、協力隊の時にやってたものをベースに、
なるほど、
マネタイズ、それは多分発想から抜けきれてなかったんだと思うんですけど、
なるほどなるほど、
そうなるとやっぱりそのお金をなんですね、あのまあその参加者の方から、参加者あるいはそのリスナー、なんでしょう、その一般の方からいただくという中で、限界がやっぱり、
そうですね、
ありまして、まあ、というよりはその、やっぱり、まあ、一つはその、今カフェとかですね、その、まあ、民泊もやろうとしてますが、まあ、そういう、飲食、宿泊業とかの、まあ、サービス業を一方で、やりつつ、またその、それやりながらそのコンサルでですね、あるいはその講演とか、お修行的なものもやるという、そこの、ちょっとそこをこう 両輪で、両軸で回していくことによって、なんでしょう、まあその、まあ それぞれ多く、そんなに多くはないかもしれないけども、ちょっとその、複眼的に、収入を作って、で、それが、ちょっと総合作業によって、こう、だんだんですね、ちょっといろいろ、発展していくようなイメージというのを、まあ、そういうのも、その、いろいろ起業してる人たちの、関わる中で、そういうイメージが、できてきたのかなというところですね。
本当に、協力隊の活動のその延長上でこうマネタイズだとか起業を考えようとすると多分結構視野って狭かったんだろうなって思っていて、まあ一旦離れて、違うコミュニティに入ってみたりとか、違う勉強してみたりすると、こういうお金の作り方を、金ヶ崎でも再現できるんじゃないかみたいなアイデアが多分浮かんできたんじゃないかなというふうに思います。ちょっと言いにくいかもしれないですけど、ちょっと突っ込んでみたいのが、 さっき岩隈さんが起業するってやっぱ結構大変なことも多いっておっしゃってたと思うんですよ。起業してみて大変なことどんなことですか？
いやでも、起業して、起業した瞬間から、このコロナ禍になりましたから、
ああ、ですよね。
もうなかなか、資金繰りは、やはり、古民家の改修費用とかも結構かかりますし、その後、いろいろ、かかる費用もある中での、正直、スタートアップ時の資金繰りは結構そうですね、いろいろ。いまだにちょっとあれですけども。
大変な部分が多いってことですよね。まあ実際ね、起業したのは今年の2月ですかね。あ、去年の2月か。
そうですね。
で、まあ1年と半年以上経つっていうタイミングなんで、まあまだまだやっぱりこう、歯食いしばってやる時期なのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、実際そんな感じっていうところですかね。
そうですね。
ありがとうございます。なんか、前編でも、これからやりたいことが結構ありますとかっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、合同会社いとおかしで、これから作っていきたいか、まあ、世界観といいますか、やりたいことみたいなところってどういうことなんですか？
世界観といいますか、今ちょっとエリアリノベーションの、新しい協力隊、受け入れ団体となりまして、エリアリノベーションに取り組み始めてるんですけれども、先日ですね、そこの、リノベーションしようと思ってる、で動き出してる地域でイベントやりまして、で、そこ、ちょっと私も関わらせていただく中で、コロナ明けで初めて開催するイベントだったんですが、結構その1000人以上の方来てくれて、で、参加者も出展者も主催者も結構すごいいろんな世代の人たちが集まって、で、それぞれすごく楽しそうにやってたので、すごく、なんでしょうね、ちょっと感動したところでもあって、で、またその地域も非常に空き家が多かったり、人口減少に悩んでたりするんですけれども、やっぱりすごい自然も豊かだったりとか、面白い街並みだったり、歴史的な背景もあるという中で、それが今まであまり注目を正直されていなかったんですけれども、なんだろうな、こういうちょっと、面白い、ことしてみたいという人たちが集まって、それを行動にすることによって、それがこんなに形になるんだなというのを、実感できまして。で、やっぱりですね、金ヶ崎町内も、いろいろですね、まだ眠ってると言いますか、ポテンシャルを秘めてる、土地がたくさんあると思ってるので、そういったところで、ちょっと若い人たちも、面白いことやってみたい人たちが集まって、それを形にしていく。で、新しくですね、起業して店を開いてみたりとか、事務所を開いてみたりとか、そういう若い人たちがですね、これからどんどんできてきて、街全体で盛り上がっていくのは、その最初の、なんでしょう、事例といったらあれですけど、そういった形になっていけばいいなというのと、やっぱりそうやってこの金ヶ崎の土地から、その地域で、なりわいを、起こしながら自分らしく生きていくという、その事例を作って、実践をして事例を作って、で、それをもとにちょっと他の地域とかですね、もういろいろ回って、やっていきたいなと。その地域でそうやって暮らすことの面白さとかをいろいろ全国で発信していくような形に最終的にはいきたいなというふうに思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。いや、本当に岩隈さんの話聞いてると、人の ご縁だとか、あの人の、なんていうんですかね、人を大切にしながらいろんな物事を考えていて、あのこれから糸おかしでやりたい事業も、あの、ゆうかまさんが先ほど感動した景色っていうのも、人の思いが結集して形になった時に、ものすごく心が動いたっておっしゃってたんで、うん、まあそういったことをこのままやり続けていくんだろうなということを聞いていて思いました。で、時間が来ていますので、最後にあの、ゆうかまさんから、あの、リスナーの方にメッセージを一言いただきたいんですけども、その前に、我々スマウトからですね、一点だけちょっとお知らせをさせていただきます。スマウト地域おこし協力隊フェス2021というものを今、開催中でございます。私たちスマウトをですね、3年間運営してきた経験上を、どこに移住するかというのは、やっぱり人とのご縁で決まるなということを非常に感じております。今日の岩隈さんもまさにそうだったんじゃないかなというふうに思ってますが、ご参加いただいた皆様についてはですね、協力隊について情報を集めたり、地域の人と試しに会話してみたりできます。で、良ければ協力隊に応募するということもできるようになってますので、協力隊に興味がある方や、地域の選び方がわからない、自分のスキルや経験を生かす地域を見つけたいという方は、ぜひ参加してみてください。特設サイトがすでにオープンしています。11月20日の日にはですね、その特設サイト上で、オンラインイベントを多数ご用意してますので、気になる方、ぜひチェックしてみてください。はい。私からのお知らせは以上です。では最後に、岩隈さんからですね、あの、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。移住したいなと思っている方とか、協力隊興味あるなという方が聞いていらっしゃると思いますので、一言お願いします。
はい。あの、私が、います岩手県金ヶ崎町ですね。あの、いろんな、歴史も自然も豊か、食材も豊かという資源がある中で、ただまあこれから、いろいろですね、その未開拓な分野というのもたくさんあって、それぞれですね、その来られる方のその創意工夫次第で、いろんなことがこれからできるんじゃないのかなとも思いますし、うん、またですね、非常にこう、ちょっと面白いことをやってみるぞというですね、ちょっとうちに秘めた方がですね、うん、今ちょうどそのこうもぞもぞとですね、こう集まって動き出しているタイミングですので、ちょっとそこにですね、こう加わって、自分もちょっと面白いこと一緒にやってみたいという方にとっては、今がすごく非常にこう絶好のタイミングかと思いますので、ぜひ一度足を運んで、その空気感というのをですね、こう体感してもらいたいなというふうに。うん、
はい。ありがとうございます。本当にあの、ご縁ってすごく重要だと思いますので、あの、スマウトだとか、協力隊のフェスだとか、そういったものを通じて、まあ、いろんな人と出会っていただけたら、何かそのご縁が、あの、今後の人生につながるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回のスマウトラジオを締めたいと思います。リスナーの皆様、そして岩隈さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。